お久しぶりです。おはこんばんちゃん、コーラシェーカーです。今日はエターナルズやっていきたいと思います。ですね、メールとかもいただいてるんで、反応できなくて申し訳ないなと思ってるんですけど、まあちょっと、まあとりあえずね、いや、まあエターナルズ今日はやりたいと思いますけど、ちょっと前触れましたけど、まあ、前のやつとね、重複する部分もありますが、もう今日はネタバレしますので、見た人用ですね、今回は。で、エターナルズなんですけど、まあ、アリシェムがいて、一神教の神みたいな立ち位置のキャラクターですよね。で、その配下としてエターナルズがいて、で、エターナルズは、地球の知的生命体、まあ人類ですけど、をディビアンツっていう捕食者から守ってるっていう設定、話ですね。で、エターナルズのリーダーがエイジャックなわけですが、これが、1521年、テノチテトラン、アステカ帝国滅亡の都市ですけど、で、アステカ帝国の都市ですけど、テノチテトラン。ねー、で、まあ、一時解散と。まあ、神は死んだとまでは言わないですけど、神に仮眠してもらうような感じですね。君ら、指令とかいろいろあるけど、一旦それ離れて、好きなように生きてみなさいとね、エイジャックが言うわけですけど、で、それまでは、エターナルズは、自分が、どういう存在なのかっていうのははっきりしてたんですよね。さっき言ったような存在ですね。地球を、人類を守るっていう。神の指令に従って、ミッションに従って、っていう存在はっきりしてたんですけど、そこから自分の存在がね、不確かになってくるんですよね。存在というか、実在っていうか、あることは確かなんですけど、その意味ですよね。意味の方が不確かになってくる。自分って何のためにここおるんやろうとか、何のために生きているんやろうとか、そういうところが不確かになってくるんで。で、まあまあ、そういうのを見つけていく話ですね。大まかな流れで言うと。まあ、難しい言葉で言ったら実存主義的な話ですよね。ハサミの例えって言いましたけど、言ったかな言ったと思うんですけど。ハサミっていうのは、何か物を切るために作り出されたものですよね。まあ、そうですよね。まあ、切れないハサミは、まあ、あるかもしれないですけど、まあ、じゃあ、これ、まあ、作られる前からね、意味って決まってるわけですよね。意味に沿って作られてるわけですけど、じゃあ人間ってどうかなってなってくると、最初から意味を持って生まれてくるわけじゃ、まあ、ないわけですよね。まあ、勝手に意味付けられてる人っていますけどね。この、まあ、例えば天皇家の人とか、勝手にすごく重荷を背負わされますよね、あの絵は。まあまあまあ、普通はね、普通はというか、まあでもね、お寺の跡取りとか、まあそういう、なんていうか世界もいろいろ残ってますけれども、人間は生まれてから、それ何を経験するのか、誰と、まあどういう他者とね、自分以外の人と触れ合うのかっていうところで、意味が決まってくるんだよっていう、まあそういう考え方ですね、実存主義って。もう 大まかにしか説明できませんけどね。だいたいサルトルとか、そういうとこ見たら、そういうふうな感じのこと言ってますよね。100分で名著とか、わかりやすくていいんですけど、あれ、月額900円ぐらいで結構いろんなとこで配信してるので、気になる方は、100分で名著のサルトルの回、100分ぐらいで見れますので おすすめですね。で、まあそういう、で、これが結構歴史的に言うと、昔西洋社会では、 キリスト教というか、まあ、教会が強かったんですよね。で、封建制度で、まあ、実際生きていく上でも、身分っていうのがはっきりしてて、自分の役目って決まってるわけ、決まってる世界ですよね。で、思想的な面でも、教会の思想っていうのが強くて、まあ、神がね、クリエイターが人間作ったと。で、その意味っていうのはね、神によって決められてるんだよっていう。で、生きていくうちで、それに気づいたりするんだよって、ミッションに気づくって、大義に気づいたりするんだよっていう世界だったんですけど、その教会とか弱くなったりね、封建制度を崩壊したりしてですね、まあまあ、自分で自分の生き方、自分で自分の意味をね、決めなきゃいけなくなってくるんですよね、っていう流れが、歴史上ありますけど、まあ、これ終わった話かって言ったら、全然終わった話でもないんですよね。まあ、国が、これがね、神じゃなくてね、まあ、もっと近代国家が、それぞれの人間の意味っていうのを決めてた時代もありますよね。ファシズムとか。まあ、ファシズムの定義とか、詳しく知りませんけど。あれは民主主義の中から出てくるもんだと思うんですけど。いや、あれは国によって再定義されてるわけとも言えるのかな。人の命の価値とか意味とかを。まあ、国のためって感じになってるのがファシズムですよね。でもまあ、それも結構現代的にも、まあ、それもファシズムにしても、まあ、結構ね、身近な問題なような気はしますけどね、本当に。まあまあ、いいか。で、まあ、好きにあっていいよって言われてもね、困るわけですよね。もうすごく不安と隣り合わせっていうか、わかんないじゃないですか、そんな。自分の意味は自分で決めるんだよ、みたいなこと言われてもね。まあ、この映画の場合は、他者との触れ合い、自分以外の人との触れ合いっていうか、もっと言ったら、他者を愛する経験を自分の中に蓄積するっていう、ところで意味っていうのが生まれてくるんだよって、意味が決まるんだよっていう感じになってると思うんですけど、この映画のクライマックスってまさにティアマトの上でセルシとイカリスがね、過去のこと思い出してましたよね。目を閉じてましたけど、経験ですよね。で、しかもその経験は愛なんですよね。そこがクライマックス、マツクスですよね。久しぶりだからクライマックスも言えなくなってますけど、まあ、別に喋ってなかったわけではないんですけど、これを撮ってなかっただけでね。まあ。で、テノチテトラン以前のエターナルズって、どういう組織体系だったかっていうと、まあ、アリシェムがいて、まあ、創造主、クリエイター、エターナルズたちを作った人、人って言っていいのかな、すごい存在ですけど、がトップにいて、その下にエージャクがいるわけですよね。まあ、その下にエターナルズがいて、配下がいて、まあ、エターナルズがいて、そのエターナルズの中でリーダーがいるわけですよね、エージャク。で、エージャクは、まあ、預言者的な立ち位置ですよね。神の言葉を、なんていうか、預かるというか、未来を言い当てる方の預言者じゃなくて、神の言葉は聞く方の預言者であって、で、まあ、神官というか、で、あと、法も司ってますよね。エターナルズのメンバー、ドルイグとマーキュリーが、なんかね、ちょっと悪さをしまして、で、その時に、いや、このバレたエジャクに怒られるわ、みたいなね。エジャクには黙っとこうかみたいなこと言ってましたけど、まあ、だから法も司ってるんですよね。まあ、これ、まあ、権力集中してますね、エジャクに。で、他のメンバーはそれに従うっていう感じですね。で、これがその後、まあ、テノチテトラン以降、そういう上下関係が不確かになって、 まあ結局エージャック死んじゃうので、その後結構並列になるんですよね、ダーナルズって。で、その中で、まあリーダー、セルシーですけど、まあこれ、セルシーはリーダーですよね。クロエジャオ監督が打ち出した新しいヒーローのリーダーですね、あれ。あんまリーダーとして語られないような気がするんですけど、まあ僕ね、調査能力低いので、あんまり調べんと言ってるんで、どういうことが言われてるのかとか、あくまで僕の視野の話ですね、これ。ちゃんと調べてないですね。ちゃんとした批評家の方は、ちゃんと、どういうふうに言われてんのかとか、調査してからものを言いますけど、僕は、ちゃんとした人ではないので、だから、ゆるいってつけとけばいいかなと思って、ゆるい映画批評っていう、タイトルにしてるんですけど、まあ、だからちゃんとしてないよっていう。まあ、ゆるいって言葉にね、非常に期待してますね。いや、ゆるいって言ってるやんっていう。まあまあまあ、それは置いといて。で、まあ、並列なんですよね。まあ、それは結構セルシーのキャラクターが強く出てると思うんですけど、まあ、イカリスだったら違う形になってましたよね。で、まあ、イカリスとセルシーのリーダー像っていうお話しようかな。イカリスは、もう、結構序盤から、秘密知ってたんですよね。結婚する前から、まあ、知ってましたよね。セルシーと結婚するの。どこだったかな？バビロンだったかな？グプタか。紀元後400年ぐらいですね。結婚しますけど、その時に、エージャックから、違うかな？バビロンだったかな？まあまあ、昔から知ってたんですよね。つまり、で、それ黙ってたと。それもまあ、ちょっと、この方ね、有害な男性性って言われますけど、まあ、有害な男性性っていうのは男性、男らしさの中、で、男らしさっていろいろありますけど、その中で有害なやつですよね。男らしいイコール有害ってわけではないですけど、まあ、大概有害性を秘めてると思うんですけどね。まあ、これセルシーが知ったら傷つくからさみたいな、これ勝手な話なんですよね。それ傷つくのもセルシーの権利ですからね。まあセルシーやったらこうやろみたいな、勝手にね判断して、勝手に裁定して、勝手に情報をロックかけてるっていうか、秘密を持ってるんですよね、イカリス。で、セルシーって非常にオープンなんですよね。まあ、アリシムの玉引き継いでね、金色の玉引き継いで、まあ、実質リーダーなんですけど、リーダーになってからも、まあ、リーダーとしての重責っていうのは、まあ、抱えてましたけど、情報自体は、まあ、非常にね、他の人と共有するんですよね。この映画のストーリー、その情報をみんなと共有するとか、みんなと話し合うっていうのが、その大部分占めてると思うんですけど、そうやってんの、中心となってやってんのセルシーですよね。そのまあ、アリシャムにネタバレ食らってからね、すぐ仲間に、こういうことらしいんやけど、みたいな感じでバラしてましたね。全然秘密とか抱えないっていうかね、まあ、必要な、情報は共有するって感じですよね。で、イカリスって、まあ、結局ね、力で従わせるタイプでしたね。説得とかじゃなくて、まあ、この人は一応大義に忠実なわけですけど、大義に忠実なので、アリシェムの構想っていうのがあって、それに対して忠実なんですけど、忠実っていうキャラクターなんですよ、もうこれは。でもあるんですね。で、邪魔者排除しようとしましたよね、暴力で。宇宙船の中でいきなり撃ってきましたよね。で、でも、セルシーは、まあ、 キンゴに対する態度とか全然違いますよね。キンゴが、まあ、キンゴは重要なキャラクターだと思うんですけど、キンゴがあのいやー俺はどっちにもつけへんわみたいなパスみたいな感じになっても、その力で従わせようとかしてませんよね。し、だいたいその終盤に行くまでの現代パートの話ってほとんど情報共有して説得するっていうことしかしてないですよね、セルシーは。で、まあまあ、イカリスとかは能力的に空飛んじゃうんですけど、位置関係の話しますけど、だから上から見下ろすんですよね、この人。で、セルシーは、あの、まあ、どっちかっていうと同じ高さなんですよね、他の人と。で、セルシーの場合は、もっと言ったら、バビロンの時代から、紀元前の時代から、あの人類と同じ目線の高さにいるんですよね。立ち位置が人類と同じ地平にずっと立ってるんですよね、この人。この絵がその上下関係っていうか立ち位置うまく使ってて、エターナルズは最初出てきた時はなんかあの丘の上にいるんですよね丘の上に降り立つんですけど、で下に人類がいるっていう、まあまあ庇護者的な立場ですよね。で、それが変わるのがやっぱ1521年のテノチテトランですよね。ここでドルイグさんがあのまあ印象的でしたけど、ピラミッドから降りてくわけですよね。まあピラミッドもね、あの最初授業のシーンでエイペックスプレデターがどうのこうのとか言ってて。まあ、頂点捕食者の話してて、ピラミッド構造っていうのをあの意識させてますけど、まあ、生態系のピラミッドですね。あれ、正しいのかどうかわかんないですけど、あそこから降りるよっていう話ですよね。で、ドルイグだけじゃなくて他の人も降りましたよね。1521年。まあ、一人飛んでる人はどうだったか知らないですけど、そう、あの人ね、あの人500年間何してたんかなと思うんですけど、ね、ちょっと、まあでも途中までセルシーといたんですよね。人間の中で生活してたのかな、あの、あの人っていうかイカリスですけど。まあまあまあ、で、まあイカリスとセルシーの対比ですけど、まあイカリスはコントロールしようとするんですよね。で、まあ古い。どっちかって言ったら1521年以前の、まあ、古い世界引きずってる人ですよね。で、セルシはオープンで並列的なんですよね。最初、まあちょっと話ずれますけど、最初ね、エターナルズが降り立つときに、人類が、ディビアンスに襲われてましたけど、あの時に運命を悟ったような感じなんですよね。ディビアンスが来るぞ、逃げろって言ってんのに、あ、俺の命ここで終わりかみたいな、バクンみたいな感じで食べられてる人いましたけど、あれ運命論ですよね。うん、あ、俺の命はここって決められてたんやんなみたいな。それ自分で決めないといけないんですけど運命に抗うってなったら、まあ、あそこで逃げるわけですよね。運命論が支配してる世界ですよね。まあ、運命って、説明がね、調べたら何て書いてあるのかわかんないですけど、運命論って決めてる人がいるんですよ。絵を描いてる人がいるんですね。で、一神教の世界の場合は、神ですよね。一神教の神様が全部決めてて、デザインしてるんだよっていう。いや、運命論っていつもね、運命っていうのを、その誰が書いてるのかまで言わないと分かんないんですよね。まあまあ、それもいいか。そうそう。で、この映画、まあちょっとね、位置関係の話に戻りますけど、言ったかな喋ってると分かんなくなってきますね。位置関係、上下の位置関係、非常に重要で、どう重要かっていうと、結局ね、同じ高さの目線で、同じ高さの 目線での立ち位置での愛が重要なんだって話だと思うんですね。で、セナがね、セルシュのことを評して、あなたが一番人類のことを愛してたんだって、愛してるんだって、だからあんたがリーダーに最適なんだよって言ってましたけど、終盤に。で、セルシュはそのバビロンの時代から人類と同じ高さの位置でね、活動してるんですよね。だから、説得力あると思うんですけど、一番愛してるって。まあ、他にね、ファストスとか人類と恋愛してますよ。まあ、セルシーもしてますけど。まあ、それと比べても、多分、まあ、セルシーの方が愛してる。なぜなら、同じ高さ、同じ地平に立って愛し合った経験の蓄積の量が多分多いからだと思うんですけど。で、結構、イカリスとセルシーが、3回、なんていうのかな、3回、こう、プライベートな空間がありましたよ。2人だけの世界の空間。あれ、丘の上なんですかね。あれね、言葉でなんて言っていいのかわかんないですけど、まあ、見た人やったらわかると思いますけど、あれ3回出てくるんですけど、なんか谷間を抜けて、みたいな、あれ、谷間抜けるとか、なんか映画的な意味あるんですかね。僕、ちょっとわかんないですけど。ね、あれ3回出てくるんですよね。まあ最初は結婚する前にまあセックスする場面ですけど、で2回目はまあまあいろいろ分かって、まあ、あそこで口論しましたよね。いや、こういう残酷なピラミッド構造を終わらせないといけないんで、搾取構造終わらせないといけないんで、セルシグの思想がねはっきりしてるところですけど、セルシーはね、思想結構はっきりしてるんですよ。で、しかもそれをずっと体現してますよね。自分が上に立つんじゃなくて、同じ目線で人類と接するんだっていうのを実行してるんですよね、ずっとこの人。だから、この人ね、セルシーね、セルシーさんは、非常にはっきりしてるんですよね、思想が。この、みんな神様に、立ち位置とか役目とか意味とか決められて、それが解除されて不安定になる、不安になるっていう世界の中、セルシは、はっきりしてるんです、ずっと。だからこの人リーダーとしてね、最適なんですよね。なんかリーダーっぽいことしてんなだけじゃないんですよ。これ、思想的に非常に必然性があるんですよね、セルシがリーダーするっていう。だってもう、この思想的に、まあ、ちょっとね、自信なさげな感じですけど、内面の思想はね、もうはっきりしてるんですよ。強固なんですよ、この人。だからリーダーに最適なんですよ。不安を抱えるエターナルズのリーダーとして、ね、セルシーは本当最適なんですけど、まあ、それと比べて、ルートイカリスはちょっとね、自分のことしか考えてないような感じにも見えますけど、ああ、リーダーに選ばれへんかったみたいな。で、そうそう、立ち位置の話で言ったら、一人ね、もうなんかよくわかんないのがいるわけですよね、一人というか、アリシェムですよね。ちなみにその3回、丘の上、セルシとイカリスの丘の上の、でこれも立ち位置が、まあ上下の位置関係が、最初、まあ、セックスするときは、まあ別に あの体位の方がいろいろ余計なもの見えづらいなだろうなっていう作劇上の必然性があると思うんですけど、イカリスの方が上なんですよね。まあこれはちょっと考えすぎかなとか思うんですけど、まあまあ2人のどっちが上でどっちが下に置かれてるかっていうのを多分ね、設計してると思うんですけど、これね、僕、2回目の立ち位置ってね、覚えてないんですよね。僕、この映画3回見たんですけど、どうだったかなーって、対等だったかなーって。まあ、ラスト3回目、まあ、3回目は思い出の中ですけど、この丘が出てくるの。実質3回目は、ティアマトの上ですよね。で、そこでは、まあ、イカリスが上からやってきて、みたいな。で、同じ地平に降り立って、お互い目閉じて、 思い出して、イカリスが、I'm sorry って言い出して、崩れて、イカリスが下になるんですよね、位置的に。で、セルシーが許して、っていう流れありましたけど、2回目があんまり覚えてないんですよね。で、アリシェムですけど、アリシェムはもうなんかね、どこ、もうなんかね、高すぎて高いっていうイメージでもないですよね。だいたいね、目線の、目の位置っていうか視点、まあ、視点っていう言葉って、ちょっとややこしいんですよね。視点って僕、目のついてるところかと思ってたけど、まあ、観点っていう意味があるから、その観点っていう意味だったら、目のついてる位置はちょっと厳しいかな。なんか、どこに視点を落としてるかっていう視点って見てるところなんですよね。まあまあ、それはいいとして、目のつけどころっていうか、そういう意味ですよね、視点って。僕、間違って使ってたんですよね。目のついてる位置だと思ってたんですよね。まあ、それはいいとして。アリシェム、どこに目がついてんのかも分かれへんのですよね、あの人。かなり上位にいるのは分かるんですけど、それは計り知れないんですよね。いや、人間の目線からは、人間サイズの目線からは全然計り知れないですよね。なんか4つぐらい光ってる穴開いてますけど、あれが目ってことでいいのかなって。で、しかもね、やっぱね、どこ見てるかもわかんないんですよね。とにかくね、アリシェムってね、わかんないんですよ。で、アリシェムの話ですけど、アリシェムがね、わかんないんですよね。一神教の神様も、人類には計り知れない存在なんですよね。まあ、いろいろやりますけど。まあ、怒って人殺したりしてるような気がしますけど、一神教の神様って。なんで神がこんなことするんやろみたいなこと、人間は考えるわけですけど、まあ、結局ね、神の御心はね、わかんないわけですね。わかんないともう設定なんですよね。で、アリシェムも、そういう一神教の神様の比喩なんで、メタファーなんで、わかんないんですよね。で、最後に審判がありましたよね。3人ぐらいビョーって地球から呼んできて、お前らに対する裁きはまあちょっと保留にしとくわみたいなことアリシェも言ってましたけど、あれでなんか何らかの形の裁きを与えてたら、そこから逆算できるわけですよね。あ、こういう価値観かって、まあ、これ人間でも何かの裁きとか決定したときに、そこから価値観逆算できるような気がしますけど、でもそこで裁き加えないんですよね。なぜなら、アリシェムの内面っていうのは、まあ、人知を超えたもので、ミステリアスに温存しときたいんですよね、作劇場は多分ね。だからまあ、アリシェムって分かんないんですよね。アリシェムがなんでエターナルズをこういうデザインに、おのおのね、こういうデザインにしたのかっていう、なんか論争というか、まあ、そこが火ついて、非常にコントラバーシャルっていうか、議論になってましたけど、まあ、いろいろ考え方はあるんでしょうけどね、まあ、アリシェムの意図は分かんないですよね。なんでこういうデザイン、こういう配置にしたのかは、まあ、分かんないですね。神なんで、あれ、実質。もう一人、ちょっと目がどれなんか分からへんような人っていうか、キャラクターいますよね。それ、黒ですよね。ディビアンスの。あれ、目が6つかな？まあ、アリシェム4つって言いましたけど、さっきパンフレット見た6つでしたね。今ちょっと、一回撮ってみて、もう30分近く経ってちょっとびっくりしてるんですけど、これ最後まで言えんのかなっていう、ちょっとね、だらだらやって申し訳ないんですけど、まあコミュニケーションあんまできないんですよね、アリシェムもクロも。やっぱそのコミュニケーションっていうのが大事で、他者との触れ合いっていうのが大事で、でまあその目の位置というか、それは重要なんですよね。 黒はちょっとどこを見てるのか分かんなかったと思いますけど。で、アリシムが最後出てきたのって、やっぱアニメで言ったら、天元突破グレンラガンを思い出すんですよね。多分ね、そのまま持ってきてると思うんですけど、で、天元突破グレンラガンって、まあ、ロボットアニメなんですけど、十何年前かな。で、まあ、ロボットに乗るんですけどね。で、天元突破グレンラガンの話してる時間あるのかな、これは。まあまあ、ちょっと急いでやりと、まあ、急ぎたいと思いますけど。まあ最初ね、人が一人やっと乗れるようなロボットなんですけどね。これ、このデカさがインフレしてくるアニメなんですよね。自分が、主人公が乗るロボットの、まあ顔面っていう名前のロボットなんですけど、で、最初は人一人が乗れるのがやっとぐらいの大きさなんですけど、どんどんどんどん敵がでかくなってって、自分のロボットもどんどんどんどんでかくなるんですよね。あ、巨大タンカーいやと思ったら、これ、巨大タンカーこれ、敵のロボットなんみたいな、でかさになったりとか、月やと思ってたのが、これ、敵のロボットなんみたいな感じになってくるんですよね。どんどんどんどんすごいインフレしてくるんですけど、大きくなってくるんですよね。で最終的には、まあ、アリシムみたいなでかさになるんですよね。でね、最後、ラストのラスボスがね、まあ、太陽系とか何々系とかって、銀河系っていうのかな。まあ、水天地火木、土天、海、冥は入んのかな、今。まあ、ありますよね、星の連なりというか。銀河っていうか、銀河系あれ、太陽系とか言いますよね。その、なんとか系をね、手裏剣のように投げてましたね。ラストバトルだ、天元突破グレンラガン。まあ、まあ、あそこで使われてた絵を、ほぼね、そのまま使ってるような気がしますね、アリシムの最後の場面とか。で、天元突破グレンラガンも、その他者との関わり合いの中から自分の価値を見つけていく話だったんですよね。自信のない主人公がいて、自信を持てない主人公がいて、兄貴的な、まあ、カミナっていうキャラクターがいて、主人公はカミナのことは認めてるんだけど、自分のことは自信持ってないんですけど、で、カミナが言うには、具体的なセリフを覚えてないんですけど、お前は俺のこと認めてるやろっていう。で、お前は俺のこと認めてるんやけど、で、俺はお前のこと認めてるんだよって。だから、お前が認める、俺が認める、お前を信じろみたいなね、なんかちょっと回りくどい言い方するんですけど、そこの他者との関係性の中から自分の価値を、見出してくるんだっていう話でしたね。ね。他、アニメの引用って多分してると思うんですけど、まあ、悠々白書のファンなんですよね。僕も、大好きでしたけど、悠々白書。まあ、ドルイグ、まあ、いいか、後でこれは。後でするかもしれませんね、この話。ドラゴンボールとか、窓ワギとか。まあ、マーキュリーさんはバトルしてるとき、非常にドラゴンボールみたいになってましたけど。で、宇宙のエネルギーがどうのこうのみたいな話もちょっと窓ワギっぽかったですよね。で、悠々白書っぽさはなんか、アマゾンの場面がね、なんかいろいろ悠々白書っぽいところあったんですよね。まあ、これも後で言うかな。言わんでいいかな。なんですけど。で、このエターナルズって無国籍なんですよね。普通ね、これまでのヒーロー映画って、ヒーローって国籍持ってたと思うんですけど、エターナルズってもう設定上無国籍なんですよね。なぜなら国とかできる前からいた存在だから、無国籍ヒーローなんですよね。これすごくユニークなところだと思うんですけど。で、ちなみに僕ね、エターナルズの原作は読んでないですよ。読んでないけど、まあ今回クロエジャオ監督、相当、再解釈をしてるんだろうなと思うんですけど、パンフレットに、どこだったかな、 原作のエターナルズを作り出したジャック・カービーの凄さは何だと思いますかっていう質問にクロエ・ジャオ監督が答えてるんですけど、まあ一部抜粋ですけど、彼はすでに知られている歴史、神話上の人物に新たなキャラクターを重ねることで全く新しい目線で歴史を伝えることができる、本当に素晴らしいアレゴリー、偶話を生み出しましたって。すでにあるものを再解釈しとるところすごいよって言ってるんですけど、クレジャー監督は、その原作をさらに再解釈してますよね、今回。で、まあ、それがね、最終的にこのエピソードで言いたいことなんですけど、その前に言っとかないといけないことが、あったかななかったかな、そうそう。今回、まあ、偏愛なんですよね。まあ、アリシムの構想が分かって、エターナルズ集まって、まあまあ、意見分かれたりするんですよね。で、まあ、人類守る派と、いや、エイジャックの構想に従う派と、エイジャックの構想に従う人に従う派と分かれましたけど、2派に分かれて、まあそこでね、キンゴがどっちにも疲れへんよって、だってアリシムの構想、一理あるやんって、その時彼ね、オールライフって言ってたんですよね。すべての生命のためだったら、アリシェムの構想の方が、いいやんって。今いる。で、エターナルズの大半は、人類との愛の経験があるから、人類に偏って入れ込んでるんですよね。キンゴの意見の方が、ある意味フラットなんですよね。永続的っていうか。未来の生命のために自分たちの命が使われるっていうことに、まあ、一理見出してるわけですけれども、これはどっちかっていうと博愛なんですよね。なんていうか、アリシムの構想の方が完璧なんですよね。ずっと続くねんみたいな、こうサイクルがあって。で、エターナルズの方がもう今を大事にしてるんですよね。どっちかというと、これまあ僕は人類なので人類寄りの目線で見ちゃってどうしても、うん、エターナルズ正しいぞってなっちゃいますけど、アリシェムの構想の方が、なんていうか完璧っていうか理想的だったりもするんですよね。そんなに変なことも言ってないぞっていう。で、まあ、これ環境問題に当てはめたらちょっとまずいんですけどね。あ、今の方が大事なんだっていうの。まあまあまあ、それはいいとして。そう。なんかね、大義が、まあ、アリシムが言ってるのは大義があるわけですよね。でも、エターナルズ、たちが言ってるのは結構個人個人のつながりっていうか、大義のために命を落としていいのかみたいな話にも見えてくると思うんですよね。大義のためにね、命なんてね、落としては僕はダメだと思うんですけど、でアリシェムの構想の方が完璧で、エターナルズたちの方が不完全なんですよね。ドルイグルが、いや、不完全じゃなくなったら人間じゃないよって言ってましたけど、まあ、あれ、ドルイグはいろいろ、まあ、その自分の不完全さ、神の真似しようとしたけどできなかったって。で、自分の不完全さに向き合っててね、相当ひねくれたことになってましたけど、ひねくれてましたね。まあ、ドルイグの話はまた後で、まあ、多分別エピソードでしたいと思いますけど、その不完全なんですよね。不完全さを肯定してるんですよね。こう。まあ、英雄っていうのは結構完璧な存在というか、まあまあ、ちょっとどうかなと思うところも美談に仕立て上げられる存在ですけど、そうじゃなくて、今回は英雄たんじゃなくて、不完全な人間っていうのを、まあ、エターナルズは人間じゃないんですけど、まあ、ほぼ人間として描写してると思いますけど、人間ってこと、まあ、 不完全な人間を肯定するような話なんですよね。英雄譚とは違って。で、まあ、全体じゃなくて、個の方が大事なんだっていう考え方で、まあまあ、ちょっとこれは微妙かなと思いますけど、社会的なことよりも、って言ったらおかしいかな。まあ、個人的なことの方が大事なんだっていう。でまあ、これはちょっと微妙かな。っていう対比がまあありますね。で、そうですよね。まあその大義のためにっていうのね、まあ多いですよね。まあこれはやっぱり映画でも多いんですけど、自分の使命に気づくっていうの多いですよね。やっぱりこれって背景にね、一神教の影響あると思うんですよね。で、それはそれで一つの世界の見方なわけですけど、ものの見方なわけですよね。でもそれだけじゃないよっていうのを今回は打ち出してると思うんですよね。今までのヒーロー映画と違って、今までのヒーロー映画とは違うんですよね。いろいろとこの今回の話って、ちなみにね。アマゾンの悠々白書っぽかったとこって、まあ、レーガンですけど。あとね、ドルイグの衣装もね、これ、ツイッターで和田海太さんっていう方がおっしゃってたんですけど、メンションくださったんですけど、ドルイグの衣装のロングスカート感も悠々白書の比叡を感じましたっておっしゃってるんですけど、僕、2回目見たとき、ああ、確かになって思いましたね。あと、まあ、なんかクラマーとか、クラマーの、能力とか、まあセルシーですけど、ちょっと植物に変えるとか、ちょっとありましたよね。で、そうそう。ちょっと先に、まあ、ちょっと物足りへんかったなっていう、この映画のね、とこね、言いたいと思うんですけど、原爆の描写ありますよね。別に、あれ、まあ、物足りないってほどでもないんですけど、まあ、アメリカの映画とか作品とかだと、原爆って描かれるときに、まあ、でかい爆弾として描かれるんですよね。なんかでかい爆弾っていう。でも原爆のユニークさって、その被害の、まあ、地域にとか環境に、土地に対する影響とか、その人体に対する影響が、特殊なんですよね。その特殊さっていうのを描かないとやっぱり今回もでかい爆弾絵的には僕らはね知ってるんで、日本語話者の日本文化で育った人の大半は知ってるんでね、勝手に読み取りますけど、あれ絵だけで言うとやっぱりでかい爆弾でしたね。あれを悲劇として提示してるっていうところが新しいのかな、特徴的なとこだと思うんですけど、意義深いところだと思うんですけど、ちなみに広島の町ってね、なんかね、電柱がね、クロスっぽいのがいっぱい配置されてるんですよね。十字架がいっぱい立ってるような絵になってて、それで多分ね、エヴァンゲリオンだと思うんですけど、で、まあまあ、悲劇として打ち出してるだけでも、十分挑戦的だった、チャレンジだったみたいですよね。やっぱり、大丈夫なみたいな感じ、声とかもあったみたいですけど、まあ、クロエジャオ監督頑張ってやったなって感じは僕は個人的にはするんですけど、ただまあ、絵的にはでかい爆弾でしたね。で、ディビアンツのキャラクターがね、黒がね、掘り下げられ、あんま、掘り下げられてない感じがするんですよね。まあ、ちょっと単細胞的っていうか、ちなみにディビアンツが、クロが、仲間にね、能力授ける場面って、あれ、ハンターハンターっぽかったんですけど、キメラント編でありましたよね。仲間に能力、分け与えるんだけど、それが結構ね、暴力的な感じで与えるっていうのが、で、ディビアンツがね、見分けがね、あんまつかないんですよね、パッと見。まあ、2回も3回も見たらさすがにわかりますけど、 能力授けて、各個体がね、それぞれ違った変化をするっていうところが後半に出てくるんですよね。でだからそれまでね、あんまりディビアンスって見分けつかないんですよ。それぞれが変態する場面見たらね、ああこいつら全員特徴あるんだなってわかるんですけど、それ結構終盤なんですよね。あとね、まあ基本的に人類の頭の上でね、勝手にやってる話なんですよね、これ。こう、そう、人類代表するキャラクターって、キット・ハリントンさんが演じるね、彼氏がいましたけど、セルシーの彼氏が。何も知らないキャラクターでしたね、本当に。方、ゲーム・オブ・ザ・スローンズで重要なキャラクターで、まあ、その中でね、まあ、ほぼ主役っていうか、主役3人ぐらいいるようなドラマなんですけど、中世ファンタジーの。あれも中世ですよね、封建制度の。で、彼が、ジョン・スノーっていうキャラクターだったんですけど、まあ、彼女できるんですよね。で、彼女に散々、あんた何も知らないね、みたいなこと言われるんですよね。You know nothing, Jon Snow っていう。で、まあ、それが何回も繰り返されるから、本当、あの人の顔を見るたびにね、きっとハリントンさんの顔を見るたびに、ね、ああ、You know nothing の人やなと思っちゃうんですよね。これあんまり良くないですけど。あの人街歩いてたら絶対ね、You know nothing, You know nothing って、あんた何も知らんなって言われてると思うんですけど、かわいそうですよね。あれも、中世の英雄譚だったんですよね、ゲームオブザスローンズって。で、中世って、まあ今と違ってね、まあ人権とかないですよね。まあもちろん人権とかないんですけど、でもね、この中世の物語の人物に、英雄にみんな入れ込むわけですよね。まあ日本ではね、大河ドラマとか中世の人間を、美しく仕立て上げてね、現代の人間が飲み込みやすいようにうまく処理してやったりしますけど、最近は中世の人間あんまり取り上げてないのかな。大河ドラマ八重の桜しか見たことないんですけど、まあまあ飲み込みやすいようにデザイン し直して、現代劇に、現代劇じゃないですね、まあ劇にしているやってると思うんですけど、中世の人間英雄なんてね、現代の感覚で言ったらね、まあろくでもないわけですよね。ゲームオブザスローンズって散々そのファンに中世のキャラクターにのめり込ませておきながら、最終章でこのファンの方をね、平手打ちするような展開かましてくるんですよね、あのドラマって。いや、お前ら入れ込んでるけどさって、この人お前らの味方やと思ってんのみたいな。いや、全然市民社会とか市民、こういう現代の市民の感覚と合わない人物ですよ、みたいなのをね、最後にね、何発かね、入れてきたんですよね。なんかね、やっぱりその、中世の英雄譚にのめり込ませるみたいなのってね、なんかね、気持ち悪さあるんですよね。僕はいつもその中世の物語とか見てて思うんですけど、なんか気持ち悪さあるんですよ。いやいやいやっていう。この人ら人権とか関係ない人たちやでっていう。そうそう。ゲームオブザスローンズは、まあ、この人ずっと暴力で解決してきたよねとか。最後ね、まあ、いろいろ争いが終わって、主要人物たちが集まって、これからどういう世界作るみたいな話するんですけど、その時に一人ね、まあ、本の虫のような知識のある人が一人いて、その人が、いや、民主主義みたいなの原型みたいなことを提案するんですよね。そうしたらね、他のキャラクターね、今までヒーローだった人たちがね、クスクスクスって笑うんですよね。お前アホかみたいな感じで、ね、あ、じゃあ馬にも選挙権やらんなあかんなみたいなこと皮肉言ったりしてね、はっきりとね、この人たちはそういう知識がインストールされてない人たちですよって提示するんですよね。こう英雄譚からなんかね、降りるような感じがあるんですよね。で、まあ、英雄譚って言ってはまあ、ヒーロー映画ですけど、エンドゲームのネタバレになりますけど、エンドゲーム、 まあ、キャップがね、降りましたよね。あれね、すごく嬉しかったんですよね、僕。あの、ヒーロー映画って、まあまあ、設定上はね、超能力持った人が大義をなすっていう設定だと思うんですけど、まあまあ、非現実的な設定なんですよね、そもそもが。でもそれを、あの、現実の事件とか引用したりして、非常に政治的なマターとかね、あの、まあ、市民社会の話に言及するのたくさん入れたりして、あの、リアリティを持って提示してるんですよね。非現実的な設定だけど、そのリアリティに寄せて寄せて寄せてって、まあまあまあ、あの、さもね、この大事件があった裏に、ヒーローたちがいたんだって思わせるような、まあ途中、も当然ね、あの観客もフィクションと分かって受けて入れてるんですけど、ちょっとリアル寄りのフィクションみたいな、現実感が強いフィクションとして提示して、お客もそういう風に受け取ってたと思うんですけど、でもね、それってね、なんか民主主義と相性悪いんですよね。なんか超人っていうか、人とは違ったの、明らかに違った能力を持った人が、あの、社会の運命を背負って、世界の運命を背負って戦うっていう英雄たんで、彼らの勝敗次第で、世界の命運が決まるんだ、みたいな構造なんですけど、これってね、市民社会ってね、市民おのおのがね、まあ、一人分のね、日本だったら1億2000万人ぐらいいますけど、1億2000万分の1程度の責任を持って、1億2000万人分の1程度、社会のために動いたり考えたりするのがね、民主主義だと思うんですよ。だからね、根本的にね、設定とね、あの民主主義って相性悪いんですよね。で、だから、あの、ヒーローの権限みたいなね、あの、キャップがね、あの、その大義を離れて自分の人生を楽しむ、自分の人生をね、生きるっていう選択してくれたのがね、あれはね、本当嬉しかったんですよね。なんか、まあ、時期的にどうだったかな、結構、ゲーム・オブ・ザ・スローンズと近い時期だったかな、そういう英雄譚から降りるっていうのが、あの、何個か見たような気がするんですよね。同じ時期に。で、エターナルズはどうかっていうと、そもそも、まあ、構造的にはね、音入ってると思いますけど、構造的には、超能力持った人たちが大義をなすっていう構造、まあ、ヒーロー映画の構造を持ってきてますよね。は、その構造はそうなんですけど、中身はね、中の意味が違うんですよ。構造だけ、形式だけ、型だけね、引き継いで、その中で全然違うことやってるんですよね。意味がね、全然違うんですよ。脱構築っていうか、まあ、乗っ取ってるんですよね、ヒーロー映画の構造を。で、今回は、ヒーローっていうか、まあ、英雄譚じゃないんですよね。そもそもそういう美化されたその、人類が仰ぎ見るべき、存在を描いてるんじゃないんですよ。不完全な存在なんですよね。なんかもう役割から解放されて、まあ、自由になったのはいいけど、その自由に結構苦しむというか、まあ一番苦しんでるの、一番その苦しさが現れてるのはイカリスだと思いますけど、まあ、彼はね、解放されるのが遅いんですよ。それが、まあ、ちょっとかわいそうなんですけど、しかもね、あの人ね、ちょっとね、暴力装置的なところがあるんですよね。あの、エージャック悪いなと思うんですけど、あの人は。イカリスをちょっと暴力装置として使ってるところがあって。まあまあまあ、それはいいとして、後で言うとして、まあ、なんかね、その英雄譚じゃないんだよっていう、英雄の神話じゃないんだよってところがある映画ですよね。ああ、そう。まあ、エターナルズ、ちょっとどうかなって思うところに戻りますけど、そう、何の杖、ユーノ・ナッシングの杖かで話それたんですね。 まあ実際であってもね、You know nothing とか言っちゃダメだなとは思ってるんですけどね、マジでまあないと思いますけど、あの人見かけたらまずいですよね。口走ってしまいそうですよね。絶対してはいけないような気はしますけど。まあ今回も知らないキャラクターでしたよね。で、地球英尺が、まあ英尺は記憶引き継いでるんですよね。ずっと知ってるわけですよ。こう輪廻転生繰り返してるのとか、何個も星滅ぼしてんのとか、記憶残ってるんですよね。ディビアンツが、エジャックの記憶読んで、そういうことに言及してたので、エジャックが、記憶キープしたままの存在だっていうのは、まあそうなんだろうなと思うんですけど、で、そのエジャックが地球の生命体のことを指して、いや、なんか今までのとちょっとと違うんすけど、このまま、構想進めていいんすかねみたいなこと言うんですよ、ね。ここがね、ちょっと引っかかるんですよ。まあ、ちなみに、エイジャックは人類を評価するのに、まあ、彼らは盗みとか殺しとかもする、嘘ついたりもするんだけど、でもドリームして、クリエイトして、愛し合、ラブ、イチア、イチアだって言ってたかな。まあ愛し合うんだって、ここが違うんだって言っちゃうんですけど、マーベル・シネマティック・ユニバースの世界でね、地球の知的生命体だけなんか特権があるみたいな話って、どうなんですかね。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーとかでどうなってたかなって思うんですけど、なんか人類は特権あるみたいな設定ありましたっけね。なんかこれ、ちょっと、危ういぞっていう設定だなと思ったんですけど、まあまあエターナルスが人類に入れ込むわけですけどね、だから特別に見えてるわけですけどね。ちなみにエイザクが表したその嘘ついて殺して盗んでっていうのを全部ね、ディビアンツがやってることなんですよね、これ。だからディビアンツは人類の負の側面で、エターナルスはクリエイトしてありしあってみたいなこと、ちょっと性の属性、人類から影響を受けてるとかあるのかな。まあなんかそう体現してるのかもしれないですけど、まああとエターナルズ人間ですよね、あれ。あんま設定とは合ってないですよね。7000年生きてるっていう、7000年生きてたらね、普通の人間の精神構造だったらね、なんかおかしくなってると思うんですよね。しかも、エターナルズね、繊細なんですよ、あの人ら。よく7000年もったなっていうところがありますけれども。で、まあ、あと、なんかね、ボリウッドの場面なんですけど、キンゴが撮影してる、まあ、僕ね、ああいう色彩好きなんで、結構可愛いなと思って見てたんですけど、本場のボリウッドってもっと人が多いんですよね、とにかく。あれ、やっぱね、ハリウッドでああいうダンサー調達、来てもらうのと、ボリウッドでね、ダンサー集めるのではなく、勝手違うと思うんですよね。まあ、あと原色が少ないっていうのは、もうクロエ・ジャオ監督の、まあ作家性なので。まあまあまあ、僕はそこあれはあれで可愛くてよかったなと思ってるんですけど、